石野さくら子の監禁ベイベーリブート。
本日お越しいただきましたのは、前半に引き続きまして難波白芸代表でいらっしゃいますブッチョ柏木氏です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あの後半 の、はい、あのギリギリの時に
出た名前が長渕かっこいいと思ってるみたいな。
はい、
そんなファンじゃないんですけど、全然、
はい、いやだってあの
普通に曲してるぐらいの、
ね、あのめっちゃ売れてる人ですからね、
うん、はい、普通に曲してるし、まあ、多少アルバム持ってるぐらいですけど、はい、そんなかっこいいと思ってるのは、はい、やっぱその東京ドームとかをアコギ一本で埋めれるっていうのが僕はかっこよくて、
それはかっこいいわ、
うん、でなんかゆずとかもそれに憧れてみたいなんで、うん、2人でアコギとマイクだけでやれるみたいな、
うんうん、
が僕はすごい、うん、そういう都市空気みたいなのがすごい好きで、
うん
うん、でなんか結局この楽器この装置これがないとできませんっていうのより、うん、まあ体1個でいけたら何でもできるよみたいなが僕はすごいかっこいいってやっぱ思ってるのが、
憧れます。私も漫談家に憧れるのはすごいですね。
そうですね。で僕は お笑い一生懸命全然やってないですけど、それでも影響、お笑いで影響を受けた先輩って何人かいて、
うん、
でそのうち一人がやっぱ直行さんっていう、
直行さんかっこいいですね、
うん、で直行さんはね、なんかそのずっと僕松竹おる時もちょこちょこ、辞めてからも普通にずっといろいろ関わってもらって、ちょっとだけお手伝いさせてもらったりとか、うん、はい、やってて、
うん、
で本人にちょっと前に一回喋ったら全然酔っ払ってるか覚えてないけどみたいに言ってたけど、
はい
はい、やっぱりその何、自分あの人がやってることってやっぱりその、うん、自分でおもろいと思うことは変えんでいいし、
はい、
それは誰かに見つけてもらうまで待つだけでいいしみたいな言ってて、
はいはい、
ナイキさんは場所も選ばんし、
はい、
あのほんまに12時間会えへん居酒屋でも2時間フルやるし、
はい、
それが1000人のところでもやること変わらんしみたいな、
ね、
ところの、そのやっぱり、
うん、
あのステージでお金もらうことに対しての姿勢みたいなのが僕はすごいやっぱ影響を受けてんなって自分で思ってて、
うん、私も芸風全然違うけどやっぱ憧れますよ。ま
あ、そうですよね、
うん、芸風ほんと違うけど、
うん、だからそのここやからやれるとかっていうこと全部がダサいってすごいどっか思ってるんで、うんうん、なんかでなんか昔保山さん、モダンチョキチョキズの保山胸明王って言って、はい、今保山やんって名前でやってますけど、
はい、
とかもそのステージ、う
ん、なんか、まあ、保山さんっていうのはあのあれなんですよね、あのピンで一応やってはるんですけど、
もともとはモダンチョキチョキズのメンバーで今はモダンチョキ復活してるんでやってはんだよ、
う
ん、
でまあ、いろいろ本当にそれこそなんかサブカルをからサブカルってもんから抜け出してきたみたいなおじさまで、
まあ、
もう多岐にわたって物知りで、
まあ、特にやっぱ音楽も現代音楽みたいなのもすげえ詳しいし、
そうめっちゃ詳しいし絵画とかにも詳しいし、
ね、
みたいな方で、その方が、
はい、保山さんに昔その知り合いが、うん、俺も音楽やりたいんでみたいな、うん、ライブやりたいんですみたいな、
うん、
言うから、
はい、
曲とかどうしたらいいですかみたいな相談されてる時に、
うん、
いやとりあえずライブハウス予約したらいいんじゃないみたいな、でライブハウス予約して、うんうん、その日に何もできなくてもうステージに立ってたら一応それはもうアーティストやからみたいな、
なんかいいのそれで、
うんと思いますけどね、なんか僕もなんか何ができるからとかじゃなくて、うん、その時間決まっ約束した時間にステージに立つことが多分条件で、でその内容の良し悪しはまあその後の話です。
まあまあもう、うん、まあもちろん、うん、
だからそのやる側が1年かけて練って考えて練習しきってきたネタでも思んなかったと思んないし、
いやそれはほんま考えてたら何もできなくなるっていうのはよくよく思います、うん、だってラジオでも言うてはりません、とりあえず出せとクオリティ関係なく、
うん、しかないと思うな、うん、
クオリティ考えてたらもうちょっと足が及び腰になっちゃう、うん、
知り合いのデザイナーとかでよく言ってた話で、やっぱり、うん、ラーメン屋とかが、
うん、
脱サラした私が、うん、なんか考えた究極のスープですみたいに言うけど、そっちの都合やから別に思いつきで昨日やったスープやけど美味しかった美味しいやし
いや、そうですね、2分で考えたネタで R1 優勝したって別にいいわけやから、
うんうん、だ昔、うん、まあ、ちょっとあるフライヤーみたいな手伝ってもらった子に、はいはい、その子が2ページぐらい作ってきたんですけど、うん、納期ギリになって、
うんうん、
あんまりその告知期間短いのに金かけてもしゃあないから、
はい、
2枚作ってきたけど1枚にするわって言ったら、
はいはい、
泣きながらせっかく頑張ったのにって言われた時に、 いや、それでお金出してくれんたらいいけど、うんうんうん、せっかく頑張ったにお金出してもしゃあなくないみたいに思うんで、うん、なんか。
厳しいように聞こえるけど、
その何にお金をもらってるかじゃないですか。うんうんうんうん、だから、意味ないもん意味ないしな、みたいに、その時思って、うんまあ、そんなドライには普段できないんですけど、うん、だから、やっぱりその、本質的に何のためにってとこが重要かな、うん、ってのは結構思ってるかもしれないですね。
本質か。本質ね。
だけど何にお金もらってるかめっちゃ大事と思うんですよね。
それは本当にそう。だから単独ライブやったらその人を見に来るから、うん、さっき言うてたことが成り立つ。
そうですね。
うん、じゃあ、いっぱいおる中やったら、やっぱり、笑かさんとあかんって、笑いを見に来てるっていう余生になるから、それはあんた笑かさなあかんよっていうことに。
まあ、3回ぐらい笑わせるよみたいな先輩とか言うじゃないですか。
はい。
だからそういうのもあるよなって思うし、
何にお金をお客様が払うのか、
うん、し、まあ、それに対して、うん、その笑わせれなくても、うんまあ、一旦こっちがその尽くしてたらしょうがないって話じゃないですか、
うんうんうん、
だからそれまあこれでええやろって思うことがやっぱり一番良くないなってのはめっちゃ思うかな。
これでええやろという境地ってどこやろ、分からん。私逆にごめんなさい。これでええやろって思わな、足が怖なるから、そう、もう、
な
ーって言うて家出るときはありますけど、でもそれはこれでええやろって思ってないか、そう思うか。
けど、ね、まあよく言うのは、うん、だからその、料理人が今思いつきで作った料理美味しいかもしれんけど、うんうん、それとか料理できるようになるまでね、10年、20年修行してるわけじゃないですか。
いや、そう。
だからその人の思いつきやからいいし、そこでさっき言ったところで矛盾するような話なんです。だからその、あなたがどんな思いで作っても思んないも思んないし、ただ、やる側の、その思想として、これでええやろって、こんなもんでええやろって思って言ってるもんやったら、やっぱそのお金もらうに失礼な場合もあるっていう、そこって相反する話なんですけど、
いや矛盾相反してても成り立つというか両並び立つというか、まあまあまあ、
そうですよね、
うん、
だからそれを考えるとどっちがいいとかじゃないけどそのどっちかはいるって話やなと思いますね、
うん、メジャーを目指しながらなんていうか自分のなんていうかものをこうさっき言ってたサブカルの定義にはまるようなものも両方やることも多分だから成り立つんですよね。
なんかうん、売れたいと思うのはいいんやけど、うん、メジャーを目指すことの、うん、やっぱそこの格好悪さってちょっとあって。
そうなの、う
ん、いや、だからその、いや、それ僕お笑いのことに関して言うのはあれなんですけど、
いやいや。
その、うん、例えば M1 王者っていうのは、どっちかというと権威じゃないですか。
うん、権威。
だから M1 王者じゃないんです。じゃあ面白くないですよ、ね。誰も言わない。
誰も言わない。うん、
で、だから別に M1 王者は、うん、まあ面白いと思いますけど、うんうん、まあその、それが欲しいは、うん、権威が欲しいわけで、うん、面白くなりたい話とちょっとずれてるよなって僕は。
そう、
ね。だから面白いネタを死ぬまで考え続けてやりたいっていうのは美しいんですけど、うんうんうん、絶対 M1 王者になりたいっていうのは、まあそれはその、大金持ちになりたいねとかいう話に近いから、うん、
まあ売れるためのスタートラインに立ちたいっていうか名前をバーッと知らしめたいみたいなとこ、
ね、けど有名になりたいと面白くなりたいも違うじゃないですか。
確かに。
だからそこってかなり見栄やなと思うんで、うん、見栄と他人の評価に身を任せるとやっぱりメンタルが崩れるんで。
だから私崩れるのか。
いや、それは絶対そうと思うんですけどね。
ショーレースね。
だからそれ、そこに向けて一旦頑張ることはいいと思うんですけど。
もちろん。当然。だってそれで磨かれ、ショーレースじゃないと磨かれないっていうものはありますもん。大久保の審査員とかもやってた。
そう
から分かると、そこからの、景色があるやろうし。
だみんながそんな悔しいとほんまに思ってるっていうのは正直驚いたんですけど。
めっちゃ悔しいわめっちゃ悔しいわ今でも思い出してあれ悔しいっていうのあるわ。
全員やっぱ優勝できると思ってやっぱやってんやと思ってちょっと感動
して。全員そうやそこ目指さない面白い、面白くなんないじゃないですか。磨かれないし。
けどむずいとこで、その着替えで来られるともう笑われへんわってとこもあるじゃないですか。
だから、やっぱり、一番だから研磨された上で、それを見せない芸を出す。
そうそうそう。やっぱ、ここ数年の M1 王者ってその感じあるじゃないですか。うん、なんか、めっちゃ磨いてきてるはずやのに、うん、ほんまにその、居酒屋のうだ話みたいなテンションで喋ってはるっていうので。
死ぬほど 積み上げた上で自由っていうのがもう境地、
まあ、最強っすよね、やっぱりあれは
最強
だから。けどあれはそのだからネタじゃなくてそのもう芸事というかを感じるなと思うんですけども、うんうん、だからなんかそう、それを思うとそのこのためにみたいな執着ってお客さんに伝わってるから、うんうん、絶対まあ優勝したいね、見てくださいってネタ笑いづらと思うんで、
それが見えすぎたら、
そうなんです、うん、
確かにあの、うん、そうかもしれない。
この辺のバランスやなーっていうのは、すべての仕事がそうなんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そう、それはそうかも、うん、あの料理人でもそうかもしれない。う
ん、だ前にね、だからとにかくお金落としに来てくださいって言ったけど、うん、まあそれ言うのはほんま良くなくて、うん、で僕それはその知り合いの漫画家さんに言われたことがあって、はい、その。
何でもすごい漫画家と知り合いやからな。誰に言っていただいたの？
誰が言わないですけど。言わないですけど。うん、その、お金を使ってほしいって思ってるわけでもないけど、はい、思ってないわけでもないし、はい、かといって稲もんに帰ってもよう言わんし、はい、ただそれともオタクなんで、うん、僕よく言ってるんですけど、それとはやっぱりその、みんなが喜んでお金使うもん考えてくださいって言ってて、それはすごいいい言葉やなと思って。
確かに。
だから、うん、好きな芸人が単独やります、
はい、
って時についに単独やるんやったら、うん、それやったらいくらでも行きたいわとか、うんうん、例えば初めて吉本の人が NGK でワンマンやります、
はいはい、
やったらそんな記念的な場所を、うん、あの会はやっぱり見に行っときたいよねっていうのは、うん、やっぱ行きたいと思ってるから行って、うん、だから自分がファンやからチケット買ってあげないとって思って行ってるのはやっぱりちょっと申し訳ないよなみたいな。
あ、
友達やから行っとこうみたいなのも僕あんま好きじゃなくて、
あ、
だからやっぱ使いたいと思ってもらえるお金の使ってもらい方がやっぱり一番美しいよな、
うん、あの、ま、あの推しに課金したいってよう今言いますよ、はいはいはい、その気持ちは何一つあの汚くはない美しいものなんやけども、うん、純粋に来てもらうとたまらんっていう、
まあまあ、うん、
気持ちは
めっちゃありますね。
私もうファンがもうファンなんてものがっていう言葉を使ったらおこがましいぐらいのもんなんですけども、何も言わんとそのエントリー制のライブに私の名前で来てくれる人がいて、あの出待ちのあるライブなんやけど待たれたことがない、ね、何も言わんと帰ってきはんねん、その人。
うん、わかる。
めっちゃ嬉しいねん。顔も知らないあなたたち、いつもありがとうっていう。うん。でも顔見たら絶対知ってる人やねん。
僕のもラジオのイベントやったら、あの、終わって、はけて、すぐ出てきてるのに半分ぐらい帰ったら余裕でするんで、僕らには興味ないけど、
内容に興味が
ない。内容にだけ興味持ってくれてるのは、うんうん、まあ僕らも嬉しいですけど ね。残ってくれる人も当然ありがたいですけど、
うん、
いや、
もちろんありがたい。うん、
だからそういう、うん、なんかね、うん、もう20年以上言ってきたんで、うんうん、悩むっすよね。あと20年やったら65歳じゃないですか。一般に言う定年退職の年になるんで。
そうか。私も偉い年やわ。
折り返し来ましたね。
いや、私も折り返してるから、うん、今53やから、今年で4やから、おっきなったよ。
あと10年で一旦65まで来ましたね。
そうやね。恐ろしいね。いや、
80までやると思ったらあと25年もあるんやけど。
いや、もちろん私はあの死ぬまで面白い子ちゃんでいたいからね。はい、
ね、
お骨で笑い取りたいから、
うん、まあ確かに、
うん、取りたいからね。あ、でもそのみそのがあの引っ越す時の苦労話みたいな、あのとりあえず聞いていいですかね。うん、
いやけどもひたすら物を運ぶしかなかったんで。
いや、要はあの X に上げてましたよ、
うん
うん、で、あれこれ私だから力がない人間は何もできへんやろうけれどもって思
い、いやけど、まあ芸人を特にベニツラめちゃくちゃ芸人が助けてくれましたね。
ほんまに、うん、何もできへんでごめんよ、うん、
いやけども体力ある芸人も多いんで。
あ、そうそうですね、若い人も多いし、う
ん、小屋子星人とかガオちゃんとか、うん、なめだせんあれですけど、
あ
が、はいはいはい、ほんまにめちゃくちゃ働いてくれますよね。恐ろしいぐらい、
あの若く元気ね、芸風も元気いっぱいな。
だからみんな暇でもないやろうに暇を塗ってきてくれるのもありがたいし、
うん、
まあ、逆にそういう人らの顔をみんな何も他にもいますけど、やっぱ忘れへんよなってのを思いますけどね、うん、
ごめんよ何もせん。
いや、それは全然別に、う
ん、それはそれとして、コンカフェって前してなかったやん。
コンカフェ急にやることになったんですよ、
うん、コンカフェとへー 平成レトロは前なかったやつ。
なかったです。新しく作ることになった店ですよね。
黄色い。新しく、溝野がなくなって、足すとは思わんかったわ。
いや、だからそこは、うん、そこはちょっと維持で、
うん、
4店舗あって、うん、それが2店舗になりましたとか、白衣だけになりましたって、はい、みんななると思う。
はい。
けど、うん、その移転で縮小するとネガティブニュースになるなと思って、
うんうんうんうん、
移転して増えたらむしろ前向きに感じるから、
うんうん、すげえと思いました。増えてるって
ポジティブニュースにしたいってのはありましたね、うん、
だから今ベニツル白毛で、黄色い A、 あ、言うでもっていいですか、
はいはい、あと群青クラゲ、
群青クラゲ同じビルに黄色い A
で黄色い A があって、でそこの2階に、うん、その平成レトロバーベニクジラ
って、ベニクジラがあって、でコンカフェ、
コンカフェが白カラスと、うん、黒クジャクっていうのがあるんですけど、うん、もうコンカフェはほんま偶然というか、もともと僕が客で行ってた女の子はそこにあった店に移籍したんですよ、
はい、
でたまに会いに行ってたら、
はい、
でその店を始めた新店やったんですけど、うん、店長がボンクラで3ヶ月で飛んだんですよ。
ボンクラだね、
はい、
うん、
けどよくあることでコンカフェはその女の子とつながりたくてやるお宅も多いんで、
あ、それはあかんわ、うん、プロ意識がない、うん、
で亡くなって、うん、この場所だともっとうまくやれんちゃうみたいに思ってて、
うんうん、だから場所はあの日本橋ドトール の
上3階と5階なんで
音楽ビル、
でそれでなんかそのもともとそこ持ってた人に店長飛んだけど、
うん、
なんかほんまちょっと興味あんねんなみたいに言ったら、うんうん、まあ一回会いましょうみたいになって、
うんうんうん、
であとはいろいろ地元一緒やってるとかそういうのがあって、うん、でなんかそれでいくらなんですってやったら、うんうん、そのやる権利として、
はいはい、
もろもろ渡せますけどって言われて、はい、ギリギリ払えんなみたいになって、
う
ん、で、うん、やることにしたって感じで、
コンカフェはコンセプトカフェですよ。
そうそうそう。
何のコンセプト？
そこはメガネ喫茶っていう名前で、うん、メガネコンセプトですね、
メガネコンセプト。うん、
で、ほんまはもう一個は熟女って言いたかったんですけど、熟、うん、女コンカフェはただのスナックかもしれんと思って。
そうやわ。それは。
なんで、ね、一応ちょっともうちょっと下げて、まあ、パイセンカフェって元キャストとか OG とかが働ける店にしようと思って。
はいはい。
元アイドルさんとかを見たり。
もっとなんかしてはった
とか、う
ん、
まあまああと年齢層高い30オーバーでも働けるみたいなコンカフェにしたかったんで、
う
ん、
なるほど、
うん、でそこでそクロクジャクっていうパイセンカフェっていうのと2個作ったんですね、
うんうん、ああ、まあ、平成レトロの方は、
平成レトロは、うん、そのビル借りて、うん、上は3階4階上がるのもそこしか上がられんから、うん、黄色い家を3階に作ろうってなって、
うん、
で1階を路面でその群青クラゲってもともと味噌のでやった店でそのままやって、2階余るのなんか新しいことしたいなってなった時に、なんか何やりたいやろ今自分で、どういう店が自分が行きたい店かなってなった時に、まあピンときたのが平成レトロやなと思って、今この世にありそうであんまりない、
ない、あの昭和レトロはめっちゃ聞く、
めっちゃ多いですね、
うん、平成レトロとはみたいに、まあなる、
で平成レトロって言葉作った人が山下メロさんっていうのがいて、うんうん、
はい、
令和になった瞬間に平成レトロって言い出したんですよ。
おーすごい。
でそれともともとコレクターで平成グッズの、
うんうん、
それをそのタイミングでほんまにもう全部平成レトロにちゃんと全ての貯金をそっちに突き込む勢いで保護活動をやってて、まあ、本も出してますよ、マツコスの番組も出てますけど、
うん、はい
はい、でまあもともと面識あったんで、うん、ちょっとそういう店作りたいんですけど、
は
い、監修で入ってもらえませんって言ったら、
うん、
やりますやりますってなって、うん、で、まあ、もうはっきりでも最強の助っ人なんで、
いや、あのそれも写真あの SNS に上がってたけど、はい、だからスマップ6人時代の綺麗なポスターとか、まあ、はい、あの椅子も可愛らしいピンクとかの青とか、ま
あ、当時のスケルトンっていうのとなんかあの流線形のちょっとぽい家具っていうのが流行ったんですよね、はいはい、あの頃、は
い、あのなんていうかあの iMac の出たてのイメージ、
アイマックももうすぐ置く予定で。
あ、そうなんや。あの古いお尻が大きいやつ。
初代アイマックと初代アイマックのノートブックの貝殻の形みたいなの。
ようそんなんを見つけてきますね。
いやけど、アイマックは案外手に入るかな。
うんうんうんうん、
今飾ってる中で一番手に入りにくいもので言うと、はい、空き缶とかですね。
あ、 あの時代の、
うんうん、
誰か持ってへんから。
いやだからそれは何個かはあるんですけど、はいはい、かそれがか例えば当時のハチミツレモン缶とかあの頃出たんで、
ハチミツレモンがやたら流行った。
そうですね。あとハイシーのスポーツとか、
うん、
なんか NCAA とか、はい、スマップってジュースとか、はい、結構あったんですけど、はい、特別なもんじゃないとゴミなんで残ってないんで。
平成元年って何年前や。
36年前です。
ああそう、それはレトロやわ。
そうなんですよ、
うん、
だからまあ結構1980年とかかな、
はいはい、
だからまあ令和も7年かたから、
そうそうですね、今
37年前になるんで、
はい、
だからまあいわゆるで今 Y2K みたいな言い方する2000年代系、
はい
はい、
うん、
それこそ iMac とかですよね、
はいはい、
あの2000年前後のそういう透明かわいい女児服ブランドみたいなのが、うん、はいはい、結構今の10代に流行ってるんで。
ですね。うん、
で、今の10代がわざわざ映るんですよ。写真撮ったりするんで。
あ、撮ってますね。うん、
みたいなとこも狙って、うん、その、当時の人と当時じゃない人とみんな、集まればいいよなってのは思ってますね。
お、
う、ー、んうん。めっちゃ面白いですね。昨日もずっとメロさん来たんでみんなで喋ってたけど。うん、まあ、
細い、あの階段上がってあれがパッて広がるか、かなりかなりええと思いますよ。
そう
ですね、中入ったら異世界っていう感じ。
そうそうそう、やっぱバーの基本それかなと思ってるんで、
うん、あ、バーの基本なんや。
やっぱその、まあ、黄色い絵も細い階段、うん、急な階段上がったら、はい、急に一応その劇場感ちゃんとあると思うんで、
はいはい、
まあ、そういうのが映画館とかと似てるかなと思ってます。
ああ、うん、世界が開ける感じ、うん、ありがとうね、作ってくれて。
はい、いやけど、
うんうん、
やっぱそういう場所を作りたいですね、うん、
まさか まだまだ増やそうとか思って。
いや全然今は
とりあえずは
とりあえずこれを全部ちゃんと黒字にすることが今急務なんで。
今どこが一番ここをもうちょっと手こ入れしたいというかあります？新しいとこが増えたから、私新しいとこ行ってないからね。
やけど、うん、コンカフェもちょっとずつ今手入れて回り始めてるし、うんうん、黄色い絵とかがとりあえず毎日イベント入れたいよなとか、
あ、うん、
で白芸が平日イベント入れると、うんうんうん、その飲みのお客さんが来にくくなるんで。
そう、ここってナンバ白芸は一応あの階段専門。
いや全然言ったことないです。
あ、私が誤解してた、はあ、前借りた時に階段一席でもせなあかん思ってしたら違うよって言われたけど、
祭壇があるんで普通の笑いはやりづらいやろうなっていうのも思うけど、うん、
まあ、まあでもそれを利用して笑いをしてもええし、うん、トークライブをしてもええし。
だからもうでまだ嫌ごとに戻って申し訳ないけど、うん、向こうの派遣の時も祭壇多い時に、うん、お笑いやられへんとか言ったやつらに、うん、ああ背景変わるだけでできひんお笑いなんやなって僕は正直思ってたんですよ。あ、そのシチュエーションコントができひんねんな、うん、うんみたいな。だから、あ、だからそう、背景変わるともう頭入ってこへんトークライブやもんな。
ごめん、これはあのラジオやからお顔が見えないかもしれないけど本当にお怒りでらっしゃるからね。
いや悲しかったです、ほんまに。
あの、いや、あ、怒りより悲しみ。
そう、ずっとやってきた人らでも、うん、あ、そんなしょっぱいこと言うんかって思ったのが一番悲しかった。
いや、いや、ほんまそれはあかんよ。それはあの僕らいろんなところに通じることやよ。
もうほんまに道端でもポッドキャスト撮ってるし、
うん、なんで、うんうん、
そうそう、
あの、アニワギ博士と長いことやってる。
だからそれはだから、うん、だから白芸は今これからは月曜から木曜の平日は今部活をやろうっていう話してて、
部活、
うん、その大人の部活、カルチャースクール的なことのサブカルによったことを、うん、オカルト実践部みたいのを作って、うんうん、占いやってみるとかダウジングやってみるとか、
はいはい、
法令術やってみるとか、はい、スプーン曲げやってみるみたいなのを、はい、そのシリアスにやるんじゃなくて部活的にやってみたい人が集まってやれる場、うん、そういう話できる場、
はい、
みたいなとか、なんか例えばカラオケ好きやったらカラオケでもいいやしみたいな。
それをここってカラオケありますの？
一応できる環境にはしました。
前なかった、
まあね、ネットでできるんで今。
あ、そうか、
はいはい、みたいな。まだ限られてますけど、うん、ある程度、はい、そういうそのみんなで、うん、なんかパラパラやる子とかがおって、みんなでできひんけどパラパラ練習して3ヶ月に1回発表するみたいな、
うんうんうん、
そのやっぱり僕が欲しいものはサロンなので、うん、不特定多数の居場所を作りたいんで。
あ、居場所のない人間が来れるように。
まあけど、基本はそれかなと思うんですね、やっぱり、
うん。そうですね。あ、でも、新しい、弟子、お弟子さんまでできてるやん。
弟子もでも1年以上ね、1年半くらい前からですけど、いやまあもううちのスタッフで、ホタネって女の子ですけど、まあもともと地元が一緒で、で、トークイベントでロフト出たりもしてる子で、で、なんかの話の折に、そのトークでやっぱ教えてもらえることもあんまないもんなんで、で、なんか、そのホタネが自分で結構僕のを見て、で、なんか、もう師匠みたいなもと思ってますみたいな話になった時に、まあなんかその、男女ってこともあるけど、その男女の関係に多分なることもない、けど仲いいし、僕は彼女のことをリスペクトしてる部分もあるんで、だからそれやったらそのファミリーとしての、友達と恋人以外の関係性として、ある種のファミリーの言葉としての弟子ですよね。
あ、なるほど。まあ、よく名前弟子みたいな言い方もあるけど、まあ、とりあえず仲間だぜ、みたいな。まあ、
一門に近いです
よね。一門、
で。ちょうどその時期に、そのちょっと前に僕は竹内先生、上田浩二って、弟弟子がいて、彼が自分で弟子って名乗り出して、先生もまあええよ、みたいになって。
あの人勝手に名乗り出したから、
けどもうもはや公認になったんで。で、今僕も弟弟子と認識してるんで、だから、それで一緒にイベントとかやったりしてて、で、なんかね、そのやっぱ先生ともやりたい時にやっとかんだかんなと思って、竹内一門会ってやらせてもらうことになって、
定期的に月一でやってる、
そうですね、月一でやっぱり先生とやりたいんで、
で新しい YouTube も立ち上げたしね、ご飯
も、そうですね、ご飯も
ね、あれ私大阪編めっちゃ見たわ、
ああるのいや割といいこと言ってんじゃが面白い情報と思ってるんですけど
よう言われるんですよ、大阪で美味しいとこないって言われて、とりあえずURL 送っといたらええんちゃう
そういう使い方がありがたい、
めっちゃ新しいことだから、忙しい時に新しいことを詰め込んだよね、
だからこの半年で、YouTube と、なんか店7個と作って始めてるんで、
店7個やで
作り直せんだかかったんで、
7個作って新しその中のうちの新しいのが3店舗で
4店舗
で、でお弟子さんは1年前からおるけれども、まあまあ最近とひっくるめて
やりながら YouTube 始めたんで、まあ、結構ハードですね今。
大丈夫、寝れてる、痩せてない、
寝るのはすごい寝れる、
大丈夫ですか、はい、私やったら絶対途中でくじけるわ、
けどなんか今なんか店も作ったら任せれる人はいるんですけど、やっぱ作る時とかは一緒にやっぱ走らんとあかんよなと思って、
そうですね、まあ、キロ A は若い作家さん、構成作家さんが、私もお世話になって
ジゴロっていうのがやってて、
ジゴロさんが入ってて、まあ、ベニツルなんか安定の池上さんが
そうですね
おるし、で白毛は
僕が過ぎてます、
あそうなんや、いつもここにおるんや、
大体は11時半ぐらいまでは、10時半になったら銭湯行くんで、
本当に私はめっちゃ前だけはずっと通ってたけど、なんとなく入れなくて、私お酒飲まへんし、
まあ、別に僕らも酒飲まないんで、
本当、
はい、
あじゃ あのお客様としてはふらりと入ってきていいん、
ふらりと入ってほしい
です、
ふらりとしか入りようがないんで
そうか、ふらりと目的なく入ってきて大丈夫、
そうですね、
はい、
だからそれをもうちょっと入りやすくするために部活を始めようかなっていう、
じゃあそれひっくるめてちょっと告知をお願いしてよろしいですか、
まあ、ナンバー白毛特に月から木で、もう6月後半ぐらいに発表していくと思うんですけど、まあ、その例えば映画のこと喋りたい人とか、そういうそれを放送部って言いましょうとかみたいな感じで、いろんな部活として始めようと思ってるんで、まあ、そのよくさっきみたいに入っていいんですか、一人でいいですかよく言われるんですけど、基本的には皆さんの居場所にしてほしくて作ってるもんなんで、結局部室の後のうだうだした時って一番楽しかったなっていう感じがあるんで、そういう場にしたいと思ってますんで、まあ、ぜひ気楽に、一回来たら怖くないんで、
これは師匠の竹内義和氏がやっておられるアワーズにもちょっとこうリンクするような、
まあ、違うラジオ文化やなと思いますね、なんかある種のその一人称と二人称の間みたいな、じゃあ、世界に2度2と3ないとぐらいですね。だから僕のイメージ、僕の思ってる、最近思ってるイベントって、物質で、 2年生が喋ってる時に、うん、たまたま好きやった3年生の先輩が来て、喋、うん、はい、ってる横で聞いてる1年生みたいな。あの距離感をやっぱり YouTube とかイベントってそれかもな。
そう、赤の他人でもそうなるっていう
し、あんまなんか初めて会う先輩やけど、うんうん、それ俺も思ってますみたいな、急に言う感じあるじゃないです
か。あるある。
なんか地元一緒っすみたいな。なんかそういう感じに近い、はい、だから、うん、別に後輩と見てるわけじゃないけど、その、はい、完全に三人称でもないところの二人称みたいなところで聞いてもらえるものがラジオ文化かもなって、う
ん。で、それをまあ具現化したのがお店。
そうですね、うん。ね。
ありがとうございます。今日はこう、ちょっといい話聞けたね。
そうですかね。
はい。ありがとうございました。はい、本日お越しいただき、ますますのご繁栄を。
はい、
よろしくお願いします。本日お越しいただきましたのは、なんば白芸代表、ブッチョ柏木さんでした。ありがとうございました。はい、
元気ベイベーリブート。